五理解第63節一十万倍と言おうが、一人がおかげを受けたので、千人も万人もおかげを受けるようになるから、良い手本になるような信心をせよ。良い手本になるような信心とは、どんな信心を言うのであろうか。真は光なり、真の光が心に転じられる。その光で自分の心の中の暗黒面がはっきりしてくる。そこから真の改まりがなされる。またその光は自分の周辺を明るく照らしてくる。いよいよ光は広く輝くようになる。その光に潤う者、数限りなく信心の喜びを称えるであろう。まさしく一粒万倍ではある。このような信心をさせていただきたい。師匠がこのような信心をさせていただきたいというようなその信心、その師匠の信心の、転換点といいましょうかというものになったもの、それまではやはり師匠も普通の人と同じような、いわゆる御利益信心、おかげ信心、自分の願い事を叶えてもらう、困った時の神頼み的な信心であられたわけですけれども、ある時点からその信心が一変されました。それは、それこそ、右と願えば左、左と願えば右、というように、自分の思い通り、願い通りにはことが運ばない。神様にお願いして、神様がその願い事を聞いて叶えてくださる。というのが信心だと思っていた。その思いがある時から変わられます。それはある、いわゆる成り行きですね。いわゆるある出来事を通して、これは私にも神様の願いがかけられておるに違いない。その神様が私にかけられておる願い、そのことのために、いわば、一修行も二修行もさせてくださっているのだなと。その稽古をつけてくださっているのだな、と、悟られたわけですね。そしてそこからは、私の身の上にかけられている、私にかけられている神様の願いが成就することのために、それこそ、身の上に起きてくることから一切を受けさせていただきます。そのことを修行とさせていただきますと。もうこれからは右にしてください、左にしてくださいという願いはもう一切やめましたと。私の身の上に起きてくるその事柄は、神様が私に求めたもう修行、私にかけられた神様の願いが成就するために、私に神様が稽古をつけてくださっているのだという頂き方をされるようになりましたね。いわゆる心が変わられたというのか、定められたというのか、それでそれ以降は、それこそ自分の、わがままな願いというのでしょうかね。牙城牙欲の願い、身欲のための願いといったような願いはもうやめられたわけです。そして神様の願いが成就するそのことのために身の上に起きてくる事柄、それは神様の願いが成就することのために私の身の上に起こしてくださっておる事柄だから、そのことを受けていこうと。そしてそのことをいわば信心の修行とさせていただこうと腹を決められたわけですね。それまでは自分の願いが叶うことのために、それこそ断食の行であったり、水をかぶる水の行であったり、火の行はどうかわかりませんが、そういうさまざまな、それこそ何と言いましょうかね、寒中の朝参りであったり、 そういういわゆる直心尖閣化のされたといういわゆる荒行ですね、そういうものをまあ全部取り組んでみたとおっしゃっておられます。ところが全部そういういわゆる荒行に取り組んだけれども、師匠の願いは一つも叶わなかった。ああしてくださいこうしてくださいというものは一つも叶わなかった。だからもうこれからはああしてくださいこうしてくださいというのは願いはもうやめて、一切をそのままありのままを受けていこうと、あるがままを身に降りかかってくるそのままを受けていこう、そのことを私にかけられた神様の願いが成就することのための修行として受けさせていただこうと心に決められ、お役を会の親先生にその旨をお届けされたわけですね。神様にそうお取り次ぎをしてくださいと。そしてその結果どうなったかというと、まあいわば一切を受けますという修行に取り組まれたわけですが、そして分からされたことはと後で十回しておられますことが、あのことでなるほど天の心が、まあその前に泥の心ですかね、まあ一切を受けようというのが泥の心であるわけですから、まずは泥の心を神様の願いが成就するために、そのことのために一切を受けさせていただきます、その受けることを修行とさせて受けさせていただきますといういわゆる一切合切を受けるという、受けて受け抜くという泥の心のまず心構えを神様が作らされたわけですね。そしてその受けていく中には、それこそお金を貸してくれというものもある、そういう人たちにはお賽銭箱をひっくり返してでも全額貸したとおっしゃっておられますね。いわばまたそれこそ病人であったり棒にも足にもかからんような人というのでしょうか、さまざまな人が預かってくれとか助けを求めてこられた、いわゆるそれら一切を受けてきたと、その受けるといういわゆる泥の心、受けるという心を神様が作ってくださった。そしてまたさらにその与えるという心を神様が作ってくださった。そしてそれらを貫くということをまた神様が傾向させてくださった。いわばその新人体験というのでしょうかを通して、師匠が本然と悟られたことは、なるほど、あの事柄この事柄によって受けて受けて受け抜くという泥の心を稽古させてくださった、作ってくださったのだ。そしてまた与えるという心、なるほど、このあの事柄を通して天の心を与えて与えて、山の麗しの心、その天の心を神様が作ってくださった、稽古をさせてくださったのだ。そしてそれらをいよいよ実意をもって貫くという心、その日月の精進、日月の心を神様が作ってくださったのだということに気づかれたのですね。そして一切師匠の身の上に起きてくることから、それらの事柄によって天地日月の心を神様が作ってくださった、稽古をさせてくださった、天の心であり地の心、すなわち泥の心ですね、であり日月の心を作ってくださった、稽古をさせてくださった、そのことのための自分の身の上に起きてくる一切の事柄であったと。そしてその神様の願いが成就するということは、それはすなわち師匠の心の上に天の心を、地の心を、日月の心を、まあ何と言いましょうかね、作るというのでしょうか、稽古するというのでしょうか、そういうことのためであったというわけです。 してみると私どもの身の上に、それこそ人間の身の上に起きてくることから、それはこの世には魂を磨きに来たものと仰せられる、その魂を磨くということが具体的にはどういうことかというと、それは師匠の新人体験を通して、魂を磨くということは天の心、地の心、日月の心を稽古することだ、育てていくことだということになりますね。そして私は、師匠はただ天の心は与えて与えてやまぬ麗しの心と教えてくださいましたが、最近私はこの天の心というものは人の助かりを願う、祈る心だと、そういうふうに教えていただいているように思います。ただ与えればよいというのではない、その人が助かることを願う、その心を持って与えるわけです。ですから、その与えるという心は人の助かりを祈る心だと思いますね。いわば人の助かりを祈る天の心、その天の心の、まあ、具体的にそれが現れた形が与えるということになりましょうかね。そして地の心、受けて受けて受け抜く心、これは神様のお働きを受ける心、成り行きを受ける、その受ける心によって自らの心が助かる。どうしてこんなことをせなならんだろうか、どうしてこんなことを人様から言われなくちゃいけないだろうか、どうして私の願いが叶わないのだろうか、一切合切、まあ不平なこと、不足なことがありますね。それら一切をよし受けていこうと腹を決めるわけですから、その自分に不都合な事柄を受けるというわけですから、この受けるという心なしには心の助かりは得られません。そしてそれらが実意を持ってなされる、貫かれるということ、これは取りもなおさず人の助かりを祈る心を作ることであり、自らの心が助かっていくことであり、それらが貫かれる、実意を持って貫かれるということになりますからね。まあこれこそまさに神様のお心だと言われるゆえんでもありましょうね。その天の心、地の心、日月の心をもう少し簡単に言えば、与える心、受ける心、貫く心とも言えるのではないでしょうかね。その三つの心、与える心、受ける心、まあ受け抜く心ということですね。ただ一回二回受けただけではダメですから、受け抜くということがいりますから、与えるでも一回二回与えるではありませんね。与え抜く、受け抜く、そこに人の助かりを祈る心が育つのであり、自らの助かる心が育つ、自らの心が助かるために、それには受ける、ただ一二回受けるのではない、受け抜くということがいりますね。与え抜く、人の助かりを祈る与え抜く心、自らの心が助かっていく受け抜く心、それらを実意を持って貫くということ、これが神様が私どもに願われる、私どもがこの世に何と言いましょうかね、生を受けさせられた、この世に来させられた大きな神様の願いと思いますね。どうでもそこの腹決めができて初めて、まあ本当の助かりに近づくということになりましょうね。これはやはり合点して腹を決めねばなりません。これによって天の心を、地の心を、日月の心を精進するのだ、稽古をするのだ、育てるのだと腹が決まったところから、真実の助かりの世界に 近づいていくのではないでしょうかね。この世には魂を磨きに来たのだ。それは与える心を、受ける心を、貫く心を育てるために生まれてきたのだ。ということになりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。